Okay. Let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の言葉に移りたいと思います。
Let's read our key verses.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment. Amen.
箴言の4章の6節から7節です。日本語お願いします。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵を得ることは最も賢いことである。他に何をしようとも悟りを得なさい。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Thank you, Lord, for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
God, thank you that we can follow your ways.
あなたの御言葉に従うことができて感謝します。
By your grace and by the power of your Holy Spirit, we can do what we're learning, Lord.
そしてあなたの恵みと力によって、聖霊様の助けによって、私たちは学んでいることを実際の生活の中ですることができるので感謝します。
Lord, let miracles happen even as we speak your word today.
そしてあなたの御言葉を語るときに奇跡が起こりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.Amen. So this series is on making good decisions.
このメッセージのシリーズは、良い決断をするというメッセージです。
But making good decisions with wisdom.
そしてその良い決断をするときには知恵を使いましょう。
And wisdom that finds its roots in God and His Word.
そしてその知恵というのは神様の御言葉に根付いている知恵です。
You know, Proverbs is full of wisdom.
箴言というのは知恵に満ちたものです。
The whole Bible is really full of wisdom.
実は聖書全体は知恵に満ちています。
But Proverbs is especially full of wisdom that we can use day by day.
そして特に箴言という聖書の箇所は、書はですね、私たちが日々の生活で生かすことができる知恵に、満ちています。
But it takes faith.
でもそれをするのには信仰が必要です。
It takes courage.
また勇気も必要です。
And it takes a commitment in your heart to follow God's wisdom.
そして神様の知恵に従っていくには心で決めてそれをやり抜くことが必要です。
To choose God's wisdom over human wisdom.
そして、人間の知恵以上に神様の知恵を求める。
And many times to choose God's wisdom over our own feelings, our emotions.
そしてまた自分の気持ちを感情を超えて神様の知恵を選んでやっていく。
For example, when someone hurts you.
例えばですね、誰かが私のことを傷つけた。
Or does something to annoy you.
そして自分になんかイライラするようなことをやってくる。
Something you don't agree with.
また自分が賛成できないことを誰かが自分にやってくる。
How do you respond?
そのようなことが起きたら皆さんどのようにそれに対してそのような人々に対して反応しますか?
Your response is a decision that you make in your heart.
その相手にそのようなことをしてきた相手にどのように反応するかというその反応は自分が決めてやることなんですね。
And sometimes this doesn'tSeem like a very big decision.
そのようなことは時々そんなに重大な大きい決断ではないと思うかもしれません。
But you have to make a conscious effort and rely on the Holy Spirit.
でも意識的に決めなければいけないこと、また聖霊様に頼らなければいけません。
You have to decide. It's a decision to respond in God's way and God's wisdom.
そして神様の方法で神様の知恵に基づいて、答えていこう反応していこうというのは自分が決めてやらなければいけないことです。
It's a decision to respond with God's love and with God's forgiveness.
そして、神様の愛に基づいて神様の許しに基づいてやっていくというのは決断ですね。
Because many times our emotion says that person hurt me and I want to hurt them back.
というのは私たちの、
right?
すぐに、やってくる反応というのはこの人が私のことを傷つけたから私も傷つけ返そうって 一瞬こう最初にそう思ってしまうんですね。
I'm going to decide not to talk to them anymore so they can't hurt me again.
もうあの人たちとはもう話もしない、話をしなければ、傷つけられることがないからっていう反応があるかもしれません。
But God's wisdom says you will find freedom when you choose to respond with love and forgiveness.
でもそれに対する神様の知恵というのは、あなたが誰かから傷つけられても、許しを、の心を持って反応するときに、あなたは真の自由を体験するんですよというものです。
You will find forgiveness for your own heart and emotions.
そして自分の心の中で真の許しを、また自分の気持ちの中でもその真の自由を体験することができるんですよ。
God has wisdom that works in every situation.In life that we find ourselves in.
私たちの人生において、のすべての部分、すべての領域において、私たちは神様の知恵というものを生かすことが、用いることができます。
Do you believe that?
皆さん、それ信じますか?
It's true.
それは本当ですね。
But you have to decide to follow God's wisdom.
でも私たちは、
You have to decide to follow God's way, God's wisdom.
でもそれをするためには、神様の方法、神様の知恵を用いなければいけません。
Listen to this short passage in Proverbs.
箴言のこの箇所を見てみましょう。
Okay. Proverbs 12 verse 15 says, Fools think their own way is right.But the wise listen to others.
愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。
A fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted.
愚か者は自分の怒りをすぐに表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。
An honest witness tells the truth, a false witness tells lies.
真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。
Some people make cutting remarks, but the words of the wise bring what? Healing.
軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし、知恵のある人の舌は人を癒す。
Truthful words stand the test of time, but lies are soon exposed.
真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。
This is just Five verses in Proverbs.
今読んだところは、箴言という聖書の中にある箴言という書の中に書いてある5つの節を読みました。
But if you let these five verses go deep into your heart,
しかし今読んだ5節を自分の心の中に深く入れていけば、
and apply them to your everyday life,
そして日々の生活の中に生かしてその言葉を生きていけば、
your life would be changed.
人生が変わります。
You would be more and more like Jesus.
もっともっとイエス様に似たものになります。
Amen.
Amen.
But it takes courage.
でもそれをするのには勇気がいります。
It takes faith.
信仰がいります。
But it takes commitment also.
そしてまた決めてやっていくことが必要です。
God, I surrender my emotions and feelings to you.
主よ、私の感情も気持ちもあなたに明け渡します。
And I choose to decide to follow your ways.
そしてあなたの道に従ってそこを歩んでいくことを決めて、やっていきます。
I would encourage you just to read over these five verses every day and meditate on those five verses.
今読んだ箴言の5節、5つの箇所を毎日読んで、そしてその言葉を頭の中でいろいろと考えて思いを巡らせてください。
Think about them.
その今読んだ聖書の箇所について考えてみてください。
Let its truth sink into your heart.
それは真理ですので、その真理が自分の心の中にしっかりと入り留まることをしてください。
Amen. Amen. So from here, I want to give you five steps.
そしてここからですね、5つのステップを、5つの段階についてお話ししたいと思います。
Five questions or five processes.
5つの質問、5つのプロセス。
That you can use to help you make good decisions in life.
人生において正しい決断をすることができる5つの過程、5つのプロセス、ステップです。
Especially the big decisions in your life.
特に大きな決断をしなければいけないときに、このステップがすごく役に立つと思います。
Decisions that not only impact your life, but impact the people around you.
そしてそれが自分の人生に影響を与えるだけではなく、周りの人の人生にも影響を与えるような決断、そしてそのためのステップです。
And impacts your relationship with God.
そしてまた神様との関係に影響を及ぼすものです。
Because He is your Papa.
というのは天の神様は私たちのお父さん、パパだからです。
So when you want to make good decisions based on God's Word,
神様の御言葉、聖書の言葉に基づいて良い決断をしたいと考えるならば、
Based on God's wisdom,
そしてまた神様の知恵に基づいて良い決断をしたい。
What's the first thing you should do?
そのように思ったら、まず最初にすべきことは何でしょう?
When you make a big decision, what's the first thing you should do?
また大きな決断をしなければいけないという時がやってきたら、まず最初にすべきことは何でしょう?
Ask God, right?
祈る。神様に聞く。
What does God think about it?
神はそれについてどう考えているだろうか。
You know, many times this is the last thing we ask ourselves.
多くの時、私たちはこれをまず第一にしないで一番最後にやってしまうんですね。
Sometimes we don't want to ask God what He thinks about it.
時々私たちは神様がこの決断に関してどう考えているかということを神様に聞きたくないと思っちゃうんですね。
Because we're afraid that God won't agree with our selfish desires many times.
というのは神様に聞いたら、もしかしたら自分が今決めてやろうとしていること、これはちょっと自己中心的な事柄だから、神様は、いいよってこう同意してくれないかもしれないと考えてしまうから、神様に聞きたくないって思ってしまうんですね。
We're afraid that God will advise us to make a different decision to lead us in a different direction.
神様は私たちの決断に関して、それを決めてやるのではなく別の決断をして別の道に行きなさいということがあるかもしれないから神様に聞きたくないと思ってしまうんですね。
that fear comes from pride.
そしてそのような恐れが来た時にはそれはその原因はプライド、高慢な心なんですね。
I want to do it my way.
というのは私は私が決めた道を歩んでいきたいから、それが高慢なんですね。
Is that song still popular at
karaoke? My Way というなんか昔の歌がありましたけど、まだあるでしょうか。
And we don't want to ask God because of our own selfish desires that we haven't surrendered to the Lord.
神様にこのことを聞きたくないって思うのは、自分の心の中にまだ自己中心的な思いや願いや決断があって、それを神様にお捧げしようとしていないからです。
Give you an example from my own life.
私の人生にあった実例を挙げてみると、
Don't laugh too hard, okay?
あんまり激しく笑わないでください。
You know, when I was growing up,
子供の時から、
I never dreamed of moving to Japan.
日本に移り住んでいこうと夢にも思いませんでした。
I never dreamed that I would be pastoring a church in Japan.
また日本という国で、牧師として仕えていくとは夢にも思いませんでした。
I never really thought my little insignificant life would have an impact on others.
自分のようなちっぽけな存在が人の人生に影響を及ぼすとは夢にも思いませんでした。
And even after I met Kaku at Bible College,
聖書学校で私の妻カクと出会ったんですけれども、
I visited Japan. I got married and visited Japan.
そしてその後結婚して、日本に遊びに来たこともあります。
I knew I didn't want to move to Japan.
で遊びに来た時に日本の様子を見て、私は日本には絶対に移り住みたくないってその時思ったんですね。
Do you know why?
なぜかわかります?
Because the food was too different for me.
というのはやっぱ食べ物が自分 がの好みとは全然合わないから。
I thought I would starve to death living in Japan.
だからもし日本に住んだらもう栄養失調になって死んでしまうんではないかと思ったんですね。
So I had no desire to move to Japan.
だからその当初は日本には住みたくない。
My,
住むなんていう願いは一切ありませんでした。
My self-desire said there is no way that I can live and prosper in Japan.
ですから自分だけ、自分の思い、自分の願い、自己中心的な自分のことしか考えてない願いの中には、日本に移り住んでこようと思うという思いは一切ありませんでした。
I thought I would be living on bread and water if I moved to Japan.
もし日本に移り住んだらもうパンと水だけ、しかないかもしれないと思ったんですね。
And I told Kaku that I wanted to move back to Michigan and help pastor the church there.
その当初、妻にですね、もう私はミシガン州にある自分の教会、母教会に戻ってそこの教会で使いたいと思ってるんだって言ったんですね。
But that came out of my selfish desire because I had friends there and I knew the food.
でもそれを今考えてみるとミシガン州に戻って教会に使いたいという思っていた願いというのはやはり自己中心、自分しか考えていない願いだったなと思うんですね。というのはやはりミシガン州の教会にはたくさん友達もいたし、そこの食べ物も自分の好みのものがたくさんあるから。
But I had to come to a point in my life where I had to surrender that selfish desire to God.
でもある時にですね、その自己中心的な願いさえも神様に明け渡してあげなければいけない時がやってきました。
And when I prayed, God, what do you think about this?
で、その自分の願いに関して神様、あなたはそれについてどう考えていますかって聞くことになって。
When Kaku and I were praying one day in our bedroom here in Japan, when we were visiting.
で、その時にですね、ある時、日本に遊びに来ていた時なんですけれども、ある日、自分たちが使っていた寝室で、祈っていたんですね、一緒に。
God made it very clear that He wanted meAnd wanted us to move to Japan.
その祈ってる時にもうはっきりと神様が私たち二人が日本に移り住んでくることをは神様の心である御心であるということを示してくださいました。
I had to surrender my selfish desire.
ですからその時に自分の自己中心的な願いも神様に明け渡して。
I had to step out with courage and faith to actually move here to Japan.
そして信仰と勇気の一歩を踏み出して実際に日本に移り住まなければいけませんでした。
And we made a commitment that we were going to come to Japan because that's where God wanted us.
というのは神様が日本に来なさいとおっしゃっていることが分かったので、それが神様の計画、御心なので、私たちは一歩踏み出して、来ることを決めてきますと言ったんですね。
I had to trust that his decision that he wanted me to make.
そして神様が私に望んでおられた決断というものは、
would be better for me and more fulfilling for me.
私にとってより良いものであり、私にとってもっと満足感を与えてくれるものだということが分かったんですね。
And the truth is,
そして実に、
I love Japan.
私日本大好きですね。愛しています。
I love yakiniku.
焼肉が大好きです。
I can find hamburgers in Yokohama.
横浜に行けばね、もう美味しいハンバーガーも今はあるし。
And his plan has been better for me and more fulfilling for me.
ですから今考えると、神様が持っていらっしゃった私に対するご計画というのは、私が考えていたものよりももっと素晴らしいし、また私に満足感を与えてくれるものです。
But I had to surrender my own emotions to him.
でもそこまでたどり着くためには、自分の気持ちさえも神様に明け渡さなければいけませんでした。
And step out with courage and faith.
そして、信仰と勇気の一歩を踏み出す。
See,
そうしなければいけませんでした。
The Bible says that Jesus is our friend.
イエス様は私たちの友であると聖書は言っています。
In John 15:15, Jesus says, "I call you my friend."
そして聖書の中のヨハネの福音書の15章の15節はこう言っています。私はあなたを友と呼ぶと。
And that's in verse 15.
それは15節に書いてありますが。
But John 15:14, the verse before that.
でもその一節前のヨハネの福音書の15章の14節は。
He says, "You are my friend if you do what I command you."
私が命じたことを行うならあなたは私の友ですと聖書は言っています。
That's John 15:14.
下の箇所はですね、ヨハネの福音書の15章の14節です。
You know, if you never really talk to your best friend and never listen to any of their advice, would they really be your best friend?
皆さんは、この人は私の親友だと言っていても、その人と話もせずに、その人が言ってくれることにも耳を傾けないと、本当にその人はあなたの親友でしょうか?
If a person is your best friend, you want to share everything with them, right? You want to talk to them.
この人が私の親友だという人がいたら、その人にはもう全部話したいでしょ? 話をしたいと思うでしょ?
Right?
そうですか?
Jesus wants to be your best friend.
そしてイエス様は皆さんの親友になりたいと願っていらっしゃいます。
He wants to be the one that you come to first to talk about big decisions that you're trying to make.
そして皆さんが何か大きな決断をしようと思っているときに、イエス様はまず皆さんがイエス様のところに最初に行くのを願っていらっしゃいます。
And so the question becomes.
ですからこのような質問があります。
Ask yourself.
自分に聞いてください。
Is Jesus my best friend?
イエスは私の親友だろうか?
Is Jesus my best friend?
イエスは私の親友かな?
And you know, it's easy to say yes in our head.
で、頭の中でそうです、イエス様は私の親友ですって言うのは簡単ですが。
But do other people know?That Jesus is your best friend by the way you act, by the way you make decisions.
でも皆さんのライフスタイルを見て、皆さんの決断を見て、周りの人はイエス様があなたの親友だっていうことがわかるでしょうか?
Now I would say that Vicky's one of Vicky's best friends would be Michelle.
ね、Vicky さんの親友の一人は多分ミシェルさんだと思うんですが。
Is that true or false?
そうですか?
It's true, right?
よかったね、
How do I know that?
でもどうして私はそれが分かるんでしょう?
Because I know she calls Michelle. She listens to Michelle.
Vicky さんはミシェルさん電話もするし、ミシェルさんが言ってくれることにちゃんと聞くんですね。
She shares her heart with Michelle.
そして、Vicky さんは自分の心をミシェルさんにこう分かち合って打ち明けるんですね。
She shares her struggles with Michelle.
そしてまたすごい大変なところを通って葛藤を覚えている時にもミシェルさんにこう言うことができるんですね。
Why?
どうしてでしょう?
Because Michelle is one of her best friends.
というのはミシェルさんはヴィッキーさんにとって親友の一人だからです。
Is Jesus my best friend?
イエス様は私の親友かな?
Do I share to the Lord what's going on in my life?
主であるイエス様に自分の人生で起こっていることを言ってるかな? シェアしてるかな?
Do I quiet myself to listen to what he has to say about what's happening in my life?
また時間をとって自分を静めてイエス様が自分に言おうとしていることに耳を傾けているかな?
See, Jesus wants to be your best friend.
イエス様はあなたの親友になりたいんですよ。
Amen? He wants to share, he wants you to share your life with him.
イエス様は皆さんが自分の人生をイエス様と分かち合うことを願っていらっしゃいます。
But he also wants to share his thoughts with you.
そしてそれだけではなくて、イエス様はご自身の思いを皆さんとシェアしたいんです。
Many times we listen to the thoughts of the enemy coming into our minds.
多くの時、敵からの思い、頭の中にやってきますけれども、それに一生懸命耳を傾けてしまうことがあるんですね。
But Jesus wants to share his thoughts with you.
でもイエス様はご自身の思いを心を皆さんと分かち合いたいと思っていらっしゃるんですね。
Your heavenly papa wants to share his thoughts with you.
天のパパもそうです。天のお父さんもご自身の思いを考えを皆さんとシェアしたいんです。
Do we share with our heavenly papa what's going on in our lives?
私たちはどうでしょうか。自分の人生に起こっていることを天のお父さんとシェアしてますか。
Do you believe his wisdom is far greater than your own wisdom?
そして天のお父さん神様の知恵というのは私たちの人間の知恵よりもはるかに高くてはるかに賢いものであることを知ってますか?
That no matter what situation you find yourself in, he has wisdom to give you for that situation.
人生でどのような状況に直面してもそれぞれの状況に対して神様は知恵を持ってらっしゃいます。
You know, if you've asked Jesus to be Lord over your life,
イエス様に私の人生の主になってくださいと頼んだら
then you've asked him to help you make good decisions.
そしてそうだったら、良い決断ができるようにイエス様は私を助けてくださいと助けを求めるはずです。
And you can be sure that God wants to speak to you.
そしてそのような時には、神様は皆さんに語りかけたいと願っていらっしゃることを確信していいです。
He will speak to you through the Bible.
そのイエス様、神様の語り方というのは聖書を通して皆さんに語ることもあるし、
But he can also speak into your thoughts and hearts through the power of the Holy Spirit.
また聖霊様の力を通して私たちの心に思いの中に直接語りかけることができます。
So the first step in the process of making good decisions and making big decisions.
ですから、良い決断をする、また大きな決断をするときに私たちが踏むべき最初のステップ、段階というのは、
is hearing God's voice and receiving words of confirmation through the Bible.
まず最初のステップは神の声を聞き確認となる聖書の箇所を受け取ることです。
And we need to ask God, what do you think about this decision I want to make?
私はこのような決断をしようと思っていますが、神様あなたはそれに対してどう思っていますか？どう考えていますか？
God loves you and wants to do life with you.
神様は皆さんのことを愛していらっしゃるし、皆さんと人生を一緒に生きていきたいと願っていらっしゃいます。
Do you believe God created you?
私は神様によって作られたって信じますか？
Does God create anything in this world without a purpose?
目的もなしに神様はこの世界に何かを作り出す、生み出すことをするでしょうか？
Everything that God created in this world has a purpose, right?
神様が作ったこの世界にあるすべてのものに対して神様は目的を持っていらっしゃいます。
Can you think of anything that was created by God that doesn't have a purpose?
神様が作ったものの中で目的が何もないっていうものを考えることできますか？思いつきますか？
You can't.
思いつかないんですね。というのは、
Because everything that God created has a purpose.
というのは、神様が作ったものすべての中には目的があるからです。
But sometimes we don't apply that to our own lives.
でも時々それを自分の人生にこう当てはめることがないんですね。
Sometimes we think, I have no purpose in life.
時々こう思ってしまうんですね。私は人生において目的は何もない。
Why am I here?
どうしてこの地上にいるんだろう。
But God created you.
でも神様はあなたを作って、
and He created you with a purpose.
目的を作って作られたんです。
But we have to surrender our own selfish desires.
でも神様に自分の自己中心的な願いをも明け渡して、
we need to quiet ourselves.
そして自分自身を静め、
and let God speak to us.
神様に自分の心に語っていただきましょう。
Because God has a plan for you that is good and fulfilling.
そして良い計画を、また自分に満足感を与えてくれる計画を神様は持っていらっしゃいます。
My life, because I decided to follow God and His decision, I made a decision to follow God and come to Japan.
私は神様に従うことを決めて、そして日本にやってきました。
And I believe my life has been more fulfilling than any other decision that I made.
私が今までに決めた決断以上に、やはり神様に従ってこの日本に来るということが一番私に対して満足感をくれるものだと思います。
Sometimes we listen to the enemy that says you have no purpose and you don't mean anything in life.
時々敵の声は、あなたの人生には何も目的はない、あなたには何もないんだ、何でもない、何もない。存在なんだという声が聞こえてくるかもしれません。
But Paul reminds us in Ephesians,
でも、パウロという人がエペソ人への手紙で、
He says, For we are God's masterpiece.
こう言ってらっしゃるんですね。私たちは神様の作品である、神様の傑作品であると。
When we put our faith in Jesus, He says He has created us anew in Christ Jesus.
そして私たちがイエス様を信じてイエス様に信仰を置くときに、私たちは新しく作られたものになります。
So we can do the good things He planned for us Long ago.
そして、私たちが良い行いにの中に歩み、良い行いをすることができるように、神様はその行いをもうあらかじめもう前から準備してくださっています。
He actually had a plan for your life before you were ever born.
皆さんが生まれる前からもう神様はご計画を皆さんのために持っていました。
He knew exactly when you would be born because he created you.
神様があなたを作ったので、いつあなたが生まれるかも知ってました。
And God created you with a plan.
そして神様はご計画を持って皆さんを作りました。
A plan that if you surrender your life and your desires to Him,
そして、その計画というのはもし皆さんが自分自身を神様に明け渡す自分がの考えている計画をも神様に明け渡すときに
will be more fulfilling than anything in your life.
そうするときに、何よりも神様のご計画を通して私たちは満足し素晴らしい人生になります。
But do you believe that?
でもそうなることを皆さん信じますか？
Not just believe in your head, but do you believe that in your heart?
頭の中でそれが分かって、あ理解するだけではなく、頭の中で信じるだけではなくて、心の中で本当に信じますか？
You are God's masterpiece.
皆さんは神様の傑作品です。
You are.
そうなんですよ。
Tell your neighbor, you are God's masterpiece.
隣の人に言ってみましょう。あなたは神様の傑作品です。
傑作品です。Don't let the enemy of your soul
自分の魂に攻撃してくる敵に対して
speak lies into your mind that you're something different.
そのようなことを言わない偽りのこと言葉を敵が私たちに語るのを許さないようにしましょう。
You are greatly loved by your heavenly Papa.
天のパパから、天のお父さんからあなたはとても愛されています。
Don't think that I'm not a good enough person.
私は十分なものじゃないって思わないでください。
I'm not a smart person.
私は全然頭が良くないって思わないでください。
I'm not this and I'm not that.
私はこうじゃないし、ああじゃないし。
And so how can God love me or use me?
だから神様はこんな私を神様はどうして愛することができるんだろう。こんな私をどうして神様は使うことができるんだろう。
I don't even like myself.
もう自分のことも嫌いだし。
Some people say that.
でもそういう人いますよ。自分のこと嫌い。
But did you know God likes you?
でも知ってました。神様は皆さんのこと好きなんです。
He likes who you are.
皆さんのありのままの姿を神様は好きなんです。
And His wisdom for your life is not based on your IQ.
そして神様が皆さんの人生に対して持っていらっしゃる知恵というのは皆さんの IQ に基づいていません。
Doesn't matter if you did well in school or didn't even go to school. It doesn't matter.
学校でいい成績を収めたかどうかも関係ありません。学校に行ったか行かないかもさえも関係ないんですね。
Because God says you are my masterpiece.
というのは神様がおっしゃっているのはあなたは私の傑作品ですと。
And if you will put my wisdom to work in your life, it will change everything.
私あなたの人生に私の知恵を生かしてそれを生きていくならばあなたの人生は変わりますと神様おっしゃいます。
But we have to quiet ourselves and listen to the voice of God.
でも私たちは神様の前で静まって神様の声を聞かなければいけません。
Listen to His voice that says, "You saw me before I was born."Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed.
神様の声はこういうことをおっしゃるんですね。静まって聞きましょう。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。そのために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。
How precious are your thoughts about me, O God? They cannot be numbered.
神よあなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。その総計は何と多いことでしょう。英語の訳を直訳すると、あなたが私に対して考えていらっしゃるその思いは何と貴重な大切なものでしょうって言ってるんですね。
I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me.
それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
You are someone special.
あなたは特別な人です。
You may not feel special.
自分は特別なものだって感じないかもしれない。
But you need to accept that you are special.
でもあなたは特別な存在であることを受け入れてください。
Because God says you are special.
というのは神様があなたは特別な人ですよっておっしゃってるから。
Amen. And if God truly thinks this about you,
そのように神様が本当に皆さんのことを考えているならば、
shouldn't we want Him to help us make good decisions in life?
神様に助けていただいて、私たちが良い決断をできるようにとしていきたいと思いませんか？
You know, we need to share our hearts with God.
でも私たちは自分の心を神様とシェアしなければいけません。そしてまた心をシェアするだけではなく、静まって神様の声を聞くこともしなければいけません。
And if you haven't been to our school, Wellspring of the School of the Heart,
ウェルスプリングのスクールにまだ参加したことがない方、
I would encourage you to come. Even if you've come before, I would encourage you to come again.
またそのスクールをこの教会で持つときにぜひ参加してください。また、今年ですね やった方ももう一回参加することを私はとてもお勧めしたいと思います。
Because this school will help you learn your heavenly papa's heart for you.
というのはこのスクールに出ることによって、その教えを受けることによって、天のお父さん、天のいらっしゃる神様のパパであるお方が私たちの心に、私たちに対してどのような心を持っていらっしゃるかということが分かるんですね。
And it will help you learn how to hear his voice more clearly.
そしてまた神様の声をもっとはっきり聞くことができることも教えてもらえます。
And God's word, God's decisionsThat he helps you make will always be confirmed in his word.
そして、皆さんに対して神様が持っていらっしゃる、その神様が皆さんに、このように決めてやってほしいと願っていらっしゃることは、必ず聖書の言葉の中で確認と、聖書の言葉がそれに対して確認となるんですね。
And next week I'll give you some more examples of this.
それについての実例を来週またお話ししたいと思います。
But anything that God helps us decide to do will never contradict His word.
神様が私たちに決めてほしいと思っていらっしゃるその決断というのは、決して聖書の言葉と反対になることはないんですね。
But when we're making decisions, when we want to make good decisions,
私たちが決断するときにまた良い決断をしたいと思ったら、
Let's trust in his wisdom.
神様の知恵に頼りましょう。信頼しましょう。
Let's ask him what he thinks about it.
またそれに対して神様がどう考えていらっしゃるかを聞きましょう。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you that you want to speak to us.
天のお父様、あなたは私たちに語りたいと願っていらっしゃることを感謝します。
Jesus, I thank you that you want to be my best friend.
イエス様、あなたは、私の親友になりたいと願っていらっしゃることを感謝します。
Give me, give us the ability to trust you with all our hearts.
また、あなたに、心を尽くして信頼することができるように助けてください。
So my decisions and my choices.
それによって私の決断や私の選択が
will reflect your heart
あなたの心を表すものとなりますように、
and not my selfish desires.
私の自己中心的な願いではなく、
Lord, let me, let us be able to hear your voice
私たちがあなたの声を聞くことができますように、
more clearly
もっともっとはっきり聞けますように助けてください。
AllowUs to wholeheartedly follow your ways.
そしてあなたの道を心を尽くして、歩むことができるように、従うことができるように助けてください。
So that we can live the life you created for us.
それによってあなたが作られた人生を歩むことができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
We'll continue on with this first point and then we'll look at the four other points later.
今日の第一ポイントをまた来週も見て、そしてその次も進んでいきたいと思います。
These other four points will help confirm what Jesus wants to say in your life.
そしてイエス様がおっしゃりたいことを次の4つのステップを歩むことによって、確認することができます。
Amen. Have a good day.
いい日になりますように。
Have a blessed day. Amen.